聖書朗読です。旧約聖書出エジプト記12章37節から51節、旧約聖書の113ページです。出エジプト記12章37節から。イスラエルの人々はラメセスからスコトに向けて出発した。一行は祭司を別にして壮年男子だけでおよそ60万人であった。その他種々雑多な人々もこれに加わった。羊、牛など家畜もおびただしい数であった。彼らはエジプトから持ち出した練り粉で酵母を入れないパン菓子を焼いた。練り粉には酵母が入っていなかった。彼らがエジプトから追放された時、ぐずぐずしていることはできなかったし、道中の食料を用意するいとまもなかったからである。イスラエルの人々がエジプトに住んでいた期間は430年であった。430年を経たちょうどその日に、主の部隊は全員エジプトの国を出発した。その夜、主は彼らをエジプトの国から導き出すために寝ずの番をされた。それゆえイスラエルの人々は夜々にわたってこの夜、主のために寝ずの番をするのである。主はモーセとアロンに言われた。杉越祭の掟は次の通りである。外国人は誰も杉越祭の犠牲を食べることはできない。ただし金で買った男奴隷の場合、割礼を施すならば彼は食べることができる。滞在している者や雇い人は食べることはできない。一匹の羊は一軒の家で食べ、肉の一部でも家から持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。イスラエルの共同体全体がこれを祝わなければならない。もし寄留者があなたのところに寄留し、主の杉越祭を祝おうとするときは、男子は皆割礼を受けた後にそれを祝うことが許される。彼はそうすればその土地に生まれたものと同様になる。しかし無割礼のものは誰もこれを食べることができない。この規定はその土地に生まれたものにも、あなたたちの間に寄留している寄留者にも同じように適用される。イスラエルの人々はすべて主がモーセとアロンに命じた通りに行った。まさにこの日に主はイスラエルの人々を部隊ごとにエジプトの国から導き出された。続いて新約聖書ヨハネによる福音書1章29節から34節、お手元の新約聖書164ページです。ヨハネによる福音書1章29節。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために、私は水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるために私をお使わしになった方が、霊が下ってある人にとどまるのを見たら、この人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。祈ります。天地万物の創造者であられる神様、あなたの大いなる御名を讃えます。あなたはこの世界を作り、その中にを命で満たし、 私たちの一人一人の命を作り、この時代に呼び出し、この人々の間に置いて生きるようにとおっしゃいました。その御計らいに、その大いなる御心に、あなたの皆をたたえます。神様、すぐる一週間の間、私たちの歩みをお支えくださり、心より感謝いたします。私たちの間にあって、病を得ている者も、弱さを覚えている者もおります。共にお支えくださいましたことに感謝いたします。神様、私たちの国は今日大変大切な選挙を迎えます。その重要さはかつてなかったほどです。私たちが選ぶ選択があなたの御前に祝福されたものでありますようにと祈ります。どうぞその権利を与えられた多くの者が適切に自らの判断に従ってそれを使うことがありますように。神様、私たちの間で育つ小さな子どもたちに、私たちがより良い世界を残すことができますようお助けください。私たちの間でその弱いを重ねている者たちに、あなたの豊かな祝福と守りをお与えください。私たちの間にあって生きる道を模索している人々、守りを保護を求めている人々、そして何よりも人々の温かさを必要とししておられる方々の上に、あなたの慈しみが豊かにありますように、そのために私どもをお持ちくださいますように。寒い季節の中にあって路上で暮らす人々の上に、また友達や身寄りや共に支え合う人々を持たぬ方々の上に、あなたの格別な憐れみがありますように。聖霊なる神様、今日もまた聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。イエス・キリストとは何者でしょうか。この問いはヨハネによる福音書がとても及ぶべくもないほど集中し徹底的に取り組んだ主題です。アドベント第3週を迎えた私たちにとっても、来たるべき方とは何者であるのかという問いは重要です。今日お読みした聖書箇所では、洗礼者ヨハネがイエスについて証言しています。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。この箇所で洗礼者ヨハネが誰に向かってこの証言をしているのか、ヨハネの聞き手は誰かということは実は全然明言されていません。これはこの福音書がイエスとは何者かという問いに集中している印の一つです。別の言い方をすれば、福音書は洗礼者の口を通して私たちにイエスを紹介しているのです。まず最初に洗礼者ヨハネとイエスについて歴史的なおさらいを簡単にしてみたいと思います。ヨハネは紀元後の20年代、忽然としてユダの荒野のヨルダン渓谷に出現した預言者です。ヨルダン川で洗礼の儀礼を開始しました。洗礼というのは洗うという漢字を私たち当てますけれども、もともとの単語の意味は水の中に沈めるという意味です。水沈めの儀式です。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、水でもって沈めているがというのがギリシャ語です。私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。この方は火であなたたちに洗礼をお授けになる。 火の中にあなたたちを沈める。洗礼は最後の審判を目前に控えての悔い改め、死と再生ないし死と新生、新しく生まれることを意味しました。イエスはヨハネの弟子となりました。その意味するところの一部は、本日の修法の牧師室からの欄に書かせていただいております。ヨハネとイエスが生きた時代、ユダヤ民族は外国であるローマ帝国の支配下にあり、すでに長きにわたって異文化であるヘレニズムローマ文化の強大な同化圧力のもとにさらされておりました。この状況はユダヤ民族の内部では自分たち固有の拠り所である律法の決まりをより厳しく守るという方向をもたらしました。規範の強化と厳格化を生んだのです。そうすることで異文化の圧力に抗して自分たちの固有性を保持しようとしました。例えば日本文化が外国文化の圧力を受けた場合、コカ・コーラやマクドナルドは嫌だという時に日本の文化の伝統でギュッと跳ねのけようとしたというふうに考えていただいても結構です。ところが当時のイスラエルの国ではこのことが、民族の内部分裂を生んでしまいました。外人に対する蔑視感情は民族内差別に反転しまして、今やユダヤ民族の内側に罪人と蔑称される人々が生まれてしまいました。我らこそは誠のイスラエルなりと主張するグループがなんと複数生じてしまいました。サドカイ派、ファリサイ派、エッセネ派、熱心党などと呼ばれる人たちは皆そうです。この人々は皆民族の統合を目指して正しい律法の解釈を追求したのですが、実際には意見が分かれまして、民族内部の分裂を促進することになってしまいました。規範を先鋭化し厳格化する、これは実は自分たちの内側に向けられた攻撃性です。外側を本当は攻撃したいんですけど、外は強すぎるもんですから、自分たちの内側にその攻撃性が向くわけですね。でそれはその生み出された、規範を守らない、自分たちがこれこそが正しいのだと主張する決まりを守れない、そのような民族同胞に対する攻撃性となって現れました。これがイエスやヨハネが生きた時代の民族の悲劇です。現在日本キリスト教団はとりわけ聖餐式における、聖餐の売参資格をめぐって論争がございますね。皆さんご存知の通りです。教団の指導部は規範を強化することでこの危機を乗り越えようとしております。そしてそれが教団の内部に分裂を生んでいるのも事実です。でその背景は今の洗礼者ヨハネとイエスの時代のイスラエルの文化との比較で申し上げれば、日本文化の中で、キリスト教会、そもそも圧倒的な少数派であるキリスト教会が長年さらされてきた同化圧力、これがおそらくあると思います。さらに会員数がだんだんとこう減っている、キリスト教会が日本社会の中で消滅してしまうのではないかという危機感、それが本物のキリスト教徒は我々だという主張になって分裂を生んでいると見ることも不可能ではありません。 さて、洗礼者ヨハネの活動では、このような、規範や決まり事を厳格化するという傾向が、限界点に達して反転し始めます。洗礼者ヨハネはこう説教したと伝えられています。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。敬虔な者も不敬虔な者も、ラディカルな者も中庸な者も、今や民族は等しく神の裁きのもとに立っています。我こそは真のイスラエルなりと主張できる人は一人もいません。民族の先祖にアブラハムを持っているということは救済の根拠になりません。このことを否定したのはイスラエルの宗教史上洗礼者ヨハネが最初です。悔い改めの印に洗礼を受ける者だけが神の前に認められます。これが洗礼者ヨハネのメッセージです。イエスはこのメッセージを受け入れて洗礼を受けたのだと思います。しかしやがてイエスはヨハネの元から独立します。その時にイエスが掲げたシンボルが神の国という名前で呼ばれるビジョンです。これは無条件の恵みの現実です。ですからイエスはもはや悔い改めのバプテスマを誰に対しても施すことがありませんでした。ヨハネの洗礼と人々を促したのは、私たちは神の怒りの前に滅びるという審判への不安であったと思います。イエスもこれを共有したのだと思います。しかしイエスに開けた神の国は喜びのシンボルです。それは婚礼の宴の喜び、畑の中で発見された宝物、高価な真珠、うちに帰ってきたドラ息子を祝うパーティーです。こうして内面に向けられた攻撃性は、神の愛に基づく自己需要、自分自身を認めることへと転じたのです。ヨハネ福音書に描かれている洗礼者ヨハネが証言するイエスの姿も、このような転換を踏まえております。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。現代の、キリスト教にとってはイエスがどのような意味で救い主かということを言うときに、彼が私たちの罪の贖いのために十字架の上で犠牲となってくださったということが多いと思います。この理解は実はヨハネによる福音書にはあまり出てこない、ないしは欠けております。ヨハネによる福音書ではイエスの十字架は彼が天に引き上げられるということと重ね合わせて理解されています。それはなぜかというと、神のもとから使わされた神の子イエスがこの地上で神を啓示するというその技を完了し、父なる神のもとへ、天へと帰っていく、それが十字架に挙げられることに他ならないからです。十字架上のイエスは完成されたという一言を残して天に帰って行きます。こういう言葉がヨハネ福音書にあります。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。これは、身代わりの死を示唆する発言ですけれども、発言の主は大祭司カヤファ、 彼はローマ人によって自分たちの民族が滅ぼされるよりはイエスを殺した方が得だとみんなを説得している。この身代わりの死に救済をもたらす贖いの死という意味合いは皆無です。ヨハネの福音書によれば、救いをもたらすのはイエスの死というよりは彼の言葉です。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にすると言われています。一体ではヨハネの福音書においてイエスの十字架の死とは何なのでしょうか。実はイエスの十字架の死は勝利の死です。苦難の死ではありません。そうではなくて、これはサタンに対する勝利の宣言の出来事です。こう言われています。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される、私は地上から挙げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。私が地上から挙げられる時というのは、十字架にかけられる時というのと天に昇る時というのが同時に意味されています。世の罪を取り除く神の子羊、このシンボルのバックグラウンドがいろいろ考えられます。皆さんもすぐ連想なさるのは杉越の子羊だろうと思います。先ほどその聖書箇所も読みました。ただこの子羊は罪を償うための犠牲の羊ではありません。杉越祭でみんなが食べる羊は罪を清めるための犠牲では全然ありません。別のタイプの犠牲です。でも神の子羊という言葉の背後には、エジプトを脱出するという、イメージはやはり残っているというふうに私には思えます。もう一つ子羊で有名なのは、皆さんご存知の苦難のしもべの歌です。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わぬ羊のように、彼は口を開かなかった。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。償いの捧げ物、人々の罪を自ら負うなどの表現がここに出てまいります。私たちはこのイザヤの歌を読むたびにイエスのことを思わずにはいられません。しかしこの歌は、皆さん読んでお分かりの通り、杉越の子羊では全然ありません。むしろこれは隠された形で民族に救いをもたらす、しかし根本においては英雄的な詩です。描かれている姿は全くそれとは逆なんですけども、根っこにある概念はある人が民族のために命を捧げるという考え方です。さらに、皆さんは世の罪を取り除くという表現に、やはり、罪を清める犠牲の釘の伝統を、お感じになるかもしれません。それも大いにあると思います。しかしレビ記の規定では、そのために殺される動物はヤギか牛でして、羊は使われないのです。一番あり得ると私が思う可能性はこうです。世の罪を取り除く神の子羊という表現にピタリと一致する旧約聖書の中の考え方はありません。ここでは杉越の子羊、苦難のしもべ、罪を償う動物釘などの概念が、いわばイエスを通すことによって統合されているのだと思います。 つまり罪を取り除く神の子羊というイメージは、原始キリスト教を生きた人々がクリエイティブに創造したものだと私には思うんです。で、その意味内容、ヨハネ福音書が一番強調する意味内容は、おそらく先ほど読んだ箇所です。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。世の罪を取り除くとは、この世を裁くこと、より正確にはこの世の支配者を追放することです。この世の支配者は一体何をやってこの世を支配しているのでしょうか。それはイエスの言葉への不信を通してこの世を支配しているのです。この子羊はこの不信を取り除く、それによって世の罪を取り除く、この世の支配者を追放する、そのために到来しました。しかしそれがなぜ羊、しかも子羊というシンボルなのでしょう。私には最終的なところはよくわかりません。ヨハネ福音書も羊に関する、特に子羊に関するシンボルの展開はそれ以上はございません。私にはやはり小ささとか柔らかさとか柔和さとか、そういうニュアンスは、湧いてまいります。不信を克服する、ものは強大な強制力ではありません。それはやっぱり柔らかい心だと思います。子羊という姿はそれをよく示しているように私には感じられます。洗礼書ヨハネは今日のテキストで聖霊について語っています。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見たと言っています。ヨハネ福音書を生み出した人はイエスの洗礼に際して聖霊が降下したという理解を知っているのだと思います。マルコによる福音書にはこうありました。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。ヨハネによる福音書において神の霊、聖なる霊は一体どのようにして共同体に与えられるか皆さんご存知ですね。イエスが死んで復活し天に帰った後、その天からイエスの霊が弁護者としてパラクレトスとして共同体に与えられる。生前のイエスがヨハネ福音書ではこう言っています。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。この言葉をイエスが言った後、福音書はこうコメントしています。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。これはイエスが天に帰った後、信仰の共同体に与えられる聖霊のことだというコメントです。受難に向かうイエスがこう発言しています。私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者は、これが聖霊のことですね、あなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者を私があなた方のところに送る。復活したイエスがこう語っています。聖霊を受けよ。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないままに残る。今日のテキストの箇所で洗礼者ヨハネはイエスについて、私はこの方を知らなかったと二度語っています。 表面的には、洗礼に受けに来たイエスを見て初めて、イエスを見たという知るようになったという意味だと思います。しかしヨハネ福音書では、そして旧約聖書以来、知るという概念は人格的な交流の中に入るという意味合いを含みます。ですから、イエスを知るとはイエスとの霊的な関係に入ることを意味していると読むことも可能でしょう。そしてイエスの十字架と復活の後に聖霊の派遣を通して初めて、真のイエスとの交流が生まれたということが言われており、洗礼者ヨハネはその交わりの中にはいないということも、私はこの方を知らなかったという表現は指し示しているように感じます。つまりヨハネによる福音書は、洗礼者ヨハネの口を通して語るときも、イエスの死と復活を踏まえて、さらに今自分たちに注がれている聖霊の現実の上に立ってそのことをしているわけです。皆さん、私たちが待っているイエスとは何者でしょうか。分裂や他者への裁きを生み出す、私たちはこうでなければならないという脅迫観念から人を解放し、喜びと絆によって私たちを結び合わせるもの、これが私たちが待ち望んでいるイエスです。父なる神との生きた関係を生み出す存在、それが私たちが待っているイエスです。世の罪とは何でしょうか。それはイエスの言葉を信じないこと、彼の存在を不信を持って眺めることです。イエスが追放するというこの世の支配者とは、イエスの語る言葉、互いに愛し合いなさいと私たちを諭す彼の言葉、そして神の言葉そのものであるイエス、神のロゴスの受肉というクリスマスの出来事、これに対する不信仰のことです。イエスは復活の後、聖霊の派遣によってこの不信を乗り越えます。私たちが待つイエスとはそういう存在です。イエスは聖霊を通して私たちと共におられます。私たちのうちにイエスが宿られ、イエスのうちに私たちは休息します。私たちは来週、主の降誕をお祝いするクリスマスの礼拝式を洗礼式とともに祝います。これは霊なるイエスが私たちのもとにいらっしゃるということを一緒に祝うことであると思います。神の子羊なるイエスは聖なる風として私たちのもとに来られます。そのことを待ちたいと思います。祈ります。神様、私たちのもとにおいでください。そして私たちを新しい存在へと作り変えてください。私たちが自ら生み出し、自らを苦しめている自己実現という脅迫観念から、私たちが自由に生きていくことができますように。神の子羊なる御子キリストよ、私たちのもとにおいでください。私たち相互の間の、また神に対する不信感を克服してください。聖霊なる神様、私たちのもとにおいでください。私たちが互いを強め、互いに支え、互いに愛し合って歩んでいくことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 ご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌の243番です。お立ちください。
どうぞお座りください。